シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするゼミナールです。基本毎週1回土曜日にアップしておりますけれども、今回はですね、特別講師をお招きしての音楽対談です。たっぷり対談をお楽しみいただきます。今回の特別講師、小山田宗平さん、小山田さんとのお話をね、たっぷりお聞きください。元アンディモリ、そして、あるソロでも活動している小山田さん、今回はパート1です。それでは、早速ゼミ開講の時間です。今日はですね、シーバゼミナール、初の対談企画ということで、小山田宗平さん、
よろしくお願いします。
もう待望っていうか、初めての企画で何が待望だって、
はい、光栄です。初めての企画に呼んでいただいて、
こちらこそですよ。某レコード会社のね、
はい、
ですから、ここは応接スペース、
応接スペース、
ね、タバコを吸う場所を探しながらここに来る小山田さん、は
い、見つけましたね。見つけたって教えていただきました。
今あんまり吸えなくなってますからね、どうもね。はい、まあ、まずはいろいろね、伺いたいことあるんですけど、
はい、
1月17日セカンドソロアルバム時をかけるメロディーが出た、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これ初回限定版にはライブ音源の CD もついてまして、
はい、
DVD に収まりきれなかった曲とかね、
はい、
弾き語りツアーの音源も入ってますが、
はい
ね、間に合う人は初回限定よろしくということですが、まあ、おめでとうのいろんな意味ありますけど、割とすいません、この対談、
はい、
プロモーションバチバチみたいな、インタビューチャチャみたいな感じじゃないです。
はい、
対談なんで。
対談ですね。
本当はこうちょっと缶ビールとか用意したいぐらいのノリです。
そう、ないですかね、オフィスに。
オフィスはね、
オフィスないか、
まあ、冷蔵庫とかに大体あったりすると思うんですけど、いや、いいです、
いいです、はい、
あんまそんな、僕もあんま飲みすぎなんでね、
うん、あ、そうですか、
はい、お酒好きですもん。
あ、
ね、あ、話しております、
はい、
ちゃんとした話もしますよ。時をかけるメロディ、、はい、アルバム出てました。ソロアルバムとしてはセカンドアルバム、これまでのね、揮発曲、恋はマーブルの海へとかね、
はい、
スライディングギター、アルティッチャーの夜、そして、一番新しいところでサインも入ってて、う
ん、はい、
プラス、新しいレコーディングした曲も入っててっていうことですけど、まあ、おめでとうの意味としては、こうレコーディング抜けたな、抜けましたねっていう。
そうですね、結構手こずって、
あ、今回も、
うん、そうです、今回も
よく、あらゆるインタビューでレコーディング地獄ですっておっしゃってますけど、何なんですか、地獄は、その減る具合は何なんですか、それは。
一番辛い部分っていうのは、一度 OK したものをこうひっくり返しちゃぶ台をひっくり返す時に、巻き込んでしまった人たちに伝える時っていうのが一番辛いんですけど、
あれでしょ、その、はい、ご自分の歌に納得いかないとか、そこでしょ、大体は。
そこが大きいですね、はい、
これその歌入れの話なんですけど、何が、周りが OK 出してるわけですよね。
周りは OK 出してます、
もうそのディレクター的な方とか、
はい、
スタッフ、マネージャー的な方とか、はい、エンジニアさんとか、
はい、
周りみんな OK だけど、
はい、
で一旦 OK なのかなになるわけですか。
そういうことですね、うん、一回 OK しちゃうんですね。
今マネージャーさんがうんうんっつってますよ。じゃああれですよね、マネージャーさんね、一回 OK ならもう OK ですよ。プロとしては一発 OK じゃ OK じゃないですか。
いや、そうなんですよね、
これ何がこうちゃぶ台になるんですかね。
でもなんかやっぱりひっくり返すものっていうのは、どっか引っかかってるものがあるんですね。
これそのなんですかね、悪い言い方すると職業音楽家としてどうなんだみたいな、 あのほら、ま、周りがみんなが OK でこれがもう商品としてあなたの歌はこれは素晴らしいいいんだよって言われたら普通しぶしぶこう自分はちょっと納得してないけど周りが言うならそうなんだろうみたいなにはならない。
ならないということですよね。
まあ、そこが好きなんですよそこが好きなんですよ。そういう人なかなかいないじゃないですか今。
ああそうですかね、
僕はあの、あれです、そういう希少な方が好きなんでやっぱそれこう10年後20年後ずっと聞いてもらうってことが頭にあるからですかね。
まあ、というよりは自分がこう自信を持って、届けたいというか、
はい、
その後にずっと好きでいたいっていうその音源を好きでい続けたいっていう気持ちと、なんだろうな、まあなんだろうな、そうですね、そういうことですね。自分で振り返って聞きながら、あの違和感なく聞きたいっていうところになるでしょうかね。
っていうことはこうなんですかね、リスナーの耳になってるとか若干客観的に、例えばビートルズとかね、スピッツとかを聞く耳で自分の歌を聞いて、まだまだみたいなことですか。
いや、そこいうのと比べると完成しない気がしますね
そうか、そうか、そう、
むしろすごく主観的な話だと思います。
あ、その逆なんですね、
はい、そのそ自分のボーカルテイクっていうのが、自分の感情が分かっちゃうんですよね、自分だから、あの少しうまく歌おうとしてるなとか、
あはははは、
でその曲ができた時にこの完成、そのボーカルテイクもそうですし、そのアレンジも含めぼんやりとした一つ完成が見えているような感じがあって、
はい、
そこに近づいていく作業でもあるんですけど、そこにまあでもこう作っていくうちにちょっとずつそのぼやっとしてた完成形が少しずつこう具体的になってはいくんですけど、でちょっとずつそれでまた変化もしていくんですけど、
はい、
まあ変わったら変わったでこれはいいなっていうふうにこう許容できるポイントもあるんですけど、そのなんていうんですかね、まあ、歌心っていうか、その部分はちょっと譲れないところがあって、
じゃあ、さっきその客観的な基準の話しましたけど、逆でもっとちゃんと入り込んでとか自分でこのコントロールしてこう客観的にこうしようああしようじゃない、もうそれこそたまたま出るぐらいのいいものがもっといいもの出そうみたいなのに近いですか。
あ、そうですね、だから曲を作ってる時っていうのは、まあほぼ完璧な自分が歌唱してるんですね。
あ、
要するに
そっか、
でも生身の自分はそんな完璧じゃないんで、
はい、
その日々の生活の中で感情もアップダウンするし、そのすごく調子よく歌える時とそうじゃない時っていうのがあって、まあ単純な話リズムもピッチもそうですけど、
はいはい、
リズムとピッチとその自分の感情の乗り方っていうのが、まあ、一致するっていうのはすごい難しいことなんですけど、そこを目指していくとなかなか完成しないっていうことになる。
すごいな、そういうとこが好きですね。
ありがとうございます、周りは大変なんですけど、
周り大変かもしれないですけど、なんだろうな、やっぱアーティストって呼べるミュージシャンそんなにないと思うんですけど、まあアーティストですね。
そうですか、
ねえ、
アーティスト
でもあの職業音楽家じゃなくてやっぱり芸術音楽家なんだなと思いますね。でもほらあのアンディモリの時とか、まあ、アルの時とかは他のメンバーいるわけじゃないですか、
はい、
そういう時はもうそのご自分の歌に関してもそこまでこうハードル上がんないとかですか。
あ、いや結局上がってたんですけど、 まあそうですね、ソロになってよりやっぱりわがまま言えるようにな った、なっちゃったっていうの
もなっちゃった、
はい、うん、だから、まあ、妥協はゼロではないんですよね、それは、
うんうん、
今もそうなんですけど、
はい、
もう完璧っていうのは難しいことなんですけど、
ええ、
このどこまで、妥協せずにやるかっていうところで、
うん
うんうん、やっぱメンバーもいるとそこのラインは少し下がるのは下がるかなと思います、
うんうん、もうね、もう早く帰りたいよみたいな、まあ、単純にね、
いやそれも
具体的にもうちょっと小山田君もいいじゃんみたいな、うん、空気がボンボン出てきたりとか、
いやもうだから帰ってとか言って大丈夫、あとあのエンジニアさんと2人でやるからみたいなこととかもあったんですけど、全然
あそれは、ね、はい、そういう時みんな帰りにくいよ、いや
だし、あのみんなあのまあね仲間なんで、なるべくサポートはしてくれる人たちな、はいはいはい、だったんで、
そういう関係性ですね、はい、うん、あの小山田さんの場合はバンドでそれこそ客観的ななんとかじゃなくて、この人と組むとこういう音楽になりますみたいな方程式じゃなくて、うん、ね、やっぱ仲間として、
はい、
そういう自分をこう強要してもらわないと、
そうですね、だし、まあ、ボーカルはやっぱ時間かかるけど、
うん、
おのおのやっぱ楽器の細かいところでありますからね、
はいはいはい、
いやいいじゃんそれ、
あ
いやちょっとっていうのも、ヒロシとかもすごい多くて、
あ藤原さんそうですか、
はい、
あ
何をやってんだろうみたいな、
あベースとかなかなか普通の人には分かりにくい部分で、
はい、
いや違うみたいな、
違う
このちょっとずれたとかそういうことなんですね、
うん、ね、
あのちょっとその話の延長になるかもしれないですけど、すごくこう思うのはこう なんか小山田宗平さんは音楽に関してすごくこう理想、こう自分の曲こうあってほしいみたいなのが強いのかなって思うんですけど、
うん、
追い求めてるというか、でさっき言ったその、まあ、もちろん普遍的なポップミュージックとして残っていく、
うん
うん、いつの時代もみんな聴いて歌ってくれるみたいなことももちろんあると思うんですけど、
うんうんうん、
でよくほらインタビューとかでビートルズの In My Life とか、
あ、はい、
あのベニー・キングの Stand By Me とか、
Stand By Me と
か、あとあの、はい、フォークの500 Miles とか、
はい、
がそういうなんか理想の一つというか、その心の中にずっとなってるみたいなことをおっしゃってるじゃないですか、
うん、あそうですね、
うんうんうん、なんかやっぱそういう誰かの心にずっと残るとか、何十年経っても誰かがこう口ずさむとか、そういうイメージですか理想は。
うん、そうですね、歌い継がれたりだったり、ね、ブラックバードなんて、
うん、
あのギターみんな弾いてますよね、
ですよ、若い子女の子のギター少女とかもあの曲できたら、ね、
うん、
素敵みたいなギターですよね、
うんうんうん、
僕ギターも本当僕の話でも多分つまんないと思うんですけど一応言いますけど、中2の時に押し入れに父親が昔やろうと思って買ってたガットギターがあって、
うん、
それがこう見つかってなんかやろうと思って、
はい、
ガットギターだったんで3週間ぐらいで挫折したんですよね、
うんうん、
でも弾けるようになったらブラックバードのあのギター弾きたいなと思ってました。
あやっぱそうですよね、
トゥントゥン、
みんな弾きたくなるね、
トゥントゥントゥントゥンって上がるあれがしたいね、
トゥントゥクトゥクトゥクトゥントゥク
トゥクトゥントゥクトゥクトゥクまではちょっとよく分かんないんですよね、
うん、
何やってんだろ
う
トゥーンって上がるとこだけでもしたいなとか思ったんですけど、
うん
うん、そう、あ、そういうこうあれですね、じゃあ歌とかメロディーじゃなくても、
うん、
そういうこうみんなが演奏してくれる、うん、何十年経っても次の世代もやっぱり演奏してくれるみたいになったら嬉しいですか、うん、
なったらそうですね、それはもちろん嬉しいことですけど、
うん、
まあ、そこを求めていってるのかという言われるとなんかちょっと違うような気もするんですけど、
うん、
うん、なんだろうな、あでもそういう曲が好きって言われたらそうですね、
うん
うん、ずっと変わらずに、普遍的なものを作りたいっていう気持ちはありますね、うん、だからというのは自分が作った曲でも、
うん、
もう演奏したくなくなったりとかあるんですよね、
はいはいはいはい、
もう あんまり気持ちが乗らなくなっちゃったなっていうのとか、
うんうん、
でそういう曲好きなんですよねって言われると、
うんうん、
こ
う
半分嬉しいんですけど、ええ、ちょっと辛いとこもあって
そうですね、
そういう苦しみをなくしたいっていう、
ああ、
はい、
すごくね分かりやすい話でしたね今のはね、うんうん、自分が人はやってって言われて自分がなんか乗らない曲が減るためには頑張るしかない、
うん、全て普遍的な曲だけしかやらなければ、
ええ、
そんな辛い思いをしなくて済むということですよね。
もうレコード会社の人とかもう、うわーもうあと 2,3 曲ちょっと梅草って割り言う、もうそこまでやんなくてもみたいに思う人は思うでしょうけど、うん、そうじゃないもんね。いや
この間その玉の柳原さんと一緒に
やってました、ね、
やらせていただいた時に、
ええ、
そういうアルバムの話制作の話をちょっとさせていただいて、
ええ、
僕ねみたいなあのアルバムとか作った何曲か捨て曲みたいなあるじゃないですかみたいな、ああいうのが好きなんですよねっておっしゃってて、
言いそう柳原さん言いそう
で、あ、いやそういう感性って大事だよなってあの思ったんですけど、
ええ、
今の自分はできてないなと思いました。
いやー、うん、今の小山田さんはやんなくていいんじゃないですかね、
でもそういうマインドで音楽をやるっていうのは憧れでも ありますね。なんか、まあ、ある意味自由にねやるっていうことでもあるし、自分が縛られてるような気がしますよね、そういうものに。
ああ、そ
う
か。
わからないです。うん、まあ、
まあねまあ、
正解なんてないとは思いますけど。
まあでもあのソロで言ってもソロでセカンドアルバムが作ったばっかりなんで、
はい、
もうちょっとしたらもしかしたらなるかもですね。
なるかもしれない。
あのちょっと力を抜いてわちゃってやったやつも。みんな喜んでくれるから入れようみたいな、
やっちゃって、ええ、まああとねその曲がどうなろうと知ったこっちゃねえみたいな気持ちで、
そう、うん、もう、いやでもその柳原さんの言ってるのも分かるんだよな。それこそビートルズにしても、
うん、
あのまあビートルズは一番普遍的な、
まあでも中にはね、
ねだからほらもうなんじゃこりゃみたいな、子供の頃聞いて、
うん、
もうこんな曲入れんでいいのに何これって。うん、大人になってこう聞いてあれって面白いとかなったりしましたよ。
はい、そうジョン・レノンもあのこの曲好きなんですよねってある曲について言われた時に、はい、あそれは数あるゴミのうちの一つだとか言ったりとか、
ありますね、
うん、だからもうどっちでもいいんだなそんなのはとジョンにとってはって、
うん
うん、でも言われた方はショックなんですけどね。
あ
自分が好きだと思ってたけど、うん、それを本人にゴミと言われるという悲しみとかもあるとは思うんですけど、
まあ、ということなんでですね、はい、あの僕の同業者の皆さんとか小山田さんのファンの皆さんはあんまりこうみだりにあの曲が好きですってご本人に言うのやめましょうい
やいやいや言ってください
言った方がいいですね、言ってくださいそれ言った方がいいですね、はい、それは違う、それは違う。でも今ちょっと話で、まあ、これからのね、
はい、
あの音楽活動のイメージみたいな話もしようと思ってたんですけど、
はい、
まああの今のお話で言うとまだまだその地獄も味わいつつ、
うん、
曲は作りレコーディングは、まあ、ソロとしてもやっていき、
はい、
ですよね。ライブはまああのその瞬間その瞬間なんで、
うん、
まあ出来不出来あるかもしれませんが楽しいわけですよね。
そうですね、ライブはあんまりそういう後先のことを考えないでやるんですね、
うんうん、ええ、そこは、はい、そこはまあだからその今までの、ね、音楽活動の流れで延長ですけど、その、まあ、さっき言ったアンディ・モリーデビュー15周年で結構ね、はい、公式 SNS とかできて、
うん、
ライブ映像とか上がっててやっぱこうどうですか、あるとかアンディ・モリーとか今までやってるバンド以外にバンドやるかもなみたいなイメージって今あります？
今はないですね、
うん、
うんうんうん、
やっぱソロもバンドサウンドでとかライブもバンド編成でとかありますけど、
うん
うん、固定のバンド、さっき言った仲間でバンド作るみたいなイメージは今はあんまない
ですか？そうですね、バンドは このバンドという形式そのものというよりは、まあ、誰とやりたいかっていうところだから、うんうん
ええ
うん、そういう人が現れない限りはそういう、
うん
うんうん、バンドがやりたいっていう気持ちっていうのはそんなない、
うん、ものすごく自分が大好きなバンドがいて、
うん、
ちょっとボーカリストがちょっと都合で歌えなくなったから代わりに入ってよって言われてもそれは違いますね。
まあそうですね、
ビートルズが、まあ、もし仮に今いるとして、
はい、
ちょっとジョンとポールが今喉がって言って、
はい、
あの
ジョージとリンゴスター、
リンゴスターと、いやあのポールがベース弾いてジョンはサイドギター弾くんですけど、ちょっと声がどうしてもダメで、
うん、
1年間ビートルズ入ってよって、
1年間それは入ります、
入りますね、それは入りますね、
それは入ります、
ええー。うん、まあ、それはそうですね、はい、それは入りたいよねどうなるんだろう、
それは経験としてね、
ねえ、
もう1年でも半年でもいいですけど、
ええ、それはそうですね、うん、はい、ということで小山田宗平さんを特別講師に迎えての音楽対談、今回はここまでとします。2回に分けますパート2、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、そして今回の講義内容、小山田宗平さんとの音楽対談に関する感想、ご意見、ご質問、などなど、このシーバゼミナールへのメッセージありましたら、あの私シーバユーのオフィシャルのホームページ、そして SNS いろいろやってますので、そちらの方にメッセージを、SNS は X というか、まあ旧 Twitter ですね、インスタもやってますんで、スレッズもちょこっとやってますんで、メッセージそちらの方に飛ばしていただいてもいいですし、公式ホームページ CBYU で、検索すると出てきますんで、こちらに問い合わせフォームのメールも送れますので、フォームがありますので E メールでも OK です。ということで、いろいろなご意見もお待ちしております。それでは CBYU のシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加お待ちしています。